マルコの福音書7章31節から37節。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に伝わった。そして天を見上げ深く探索して、その人にエバと、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐ見除け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほど帰って言い出した。人々は非常に驚いた。この方のなさったことは皆素晴らしい。寸法を聞こえるようにし、推しを話せるようにしてください。本日はこの聖書箇所から、横谷渉先生を通して、横谷渉牧師を通して、耳を聞こえない人を救うイエスという題でメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをして御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今から御言葉を語らせていただきます。全くふさわしくないものが語らせていただきますから、主がどうか清めて憐れんで用いてくださり、今日ここに集いましたお一人お一人の心に、聖霊なる神様ご自身が御言葉を語ってくださるようにお願いをいたします。そしてあなたの御言葉によってお一人お一人が励ましを受け、慰められ、また罪を悔い改め、新しい命に歩むものと変えてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所、先ほど気づきましたけども、第2版ですと耳の聞こえないことを推しっていうふうにね、つんぼですか、つんぼっていう、そして、口が聞けないことを推しっていうふうにね訳されています。第2版ですけども、まあ、おそらくそれは差別用語ということで第3版から直った改訂されたんだと思います。今日私が手元にある聖書では耳の聞こえないもの、また口が話せないものっていうふうに訳されていますので、その訳でお話ししたいと思います。今日の箇所はデカポリスという地方になります。皆さんデカポリス地方について覚えておられる方がいるでしょうか。この地方はイエス様2回目なんですね。かつてレギオンというあの悪霊ですね、何千という悪霊に取り憑かれていた男が救われた地、そしてその人がですね、救われてから人々にこの救いを言い広めていた地、これがこのデカポリスという地方になります。ギリシャの植民都市として作られて10の町があったそうです。この地方にはデカポリスっていうのはその十の町という意味の名前だそうですね。ですからギリシャ語を話すユダヤ人がたくさんいたんではないかと考えられています。今日はここに、再びイエス様が来られて、そして耳が聞こえなかった人が癒され救われたという出来事が記されています。今日もこのところから3つのことを共に覚えたいと思います。まず最初に覚えたいこと、今日の箇所が私たち一人一人に語っていることは、信仰というのは聞くことから始まるんだということです。今日まず第一に聖書が私たちに語ろうとしていることは、信仰というのは聞くことから始まるということです。ご一緒に32節を 声に出してお読みしたいと思います。32節3、はい。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるよう願った。イエス様のところに一人の人が連れてこられるわけですね。今日のこの聖書の言葉が示していることは、この人は耳が聞こえず口が聞けなかったということであります。そしてもう一つ、この32節が教えていることは、この人は自分で来なかったということを表しています。人に連れられてきたっていうふうに聖書は書いてますね。第2版もそうですね。はい。ここで聖書はこの人は自分の足で立って主のところに来たのではなかったということです。自分の意思で来たのではなかったということですね。人に連れられてやってきたって聖書書いてるんです。なぜでしょうか。なぜこの人は自分からイエス様助けてください、イエス様私のこの耳をまた口を癒してくださいって願わなかったんでしょうか。前回もね、中風に襲われ、犯された病の人が担がれてくるっていうシーンがありましたが、これはしょうがないですね。歩くことができない寝たきりの病人ですから、天井からこの吊り下ろされて寝たままイエス様のところにやってきたっていう人はいますけども、この人は自分で立って歩くことができたんですね。どうして自分からイエス様私のこの病気何とかしてくださいってね、言いに来なかったんでしょうか。答えは明白ですね。彼は耳が聞こえなかったからです。喋れなかったからということではないんです。耳が聞こえなかったからです。耳が聞こえないとはどういうことか。それはつまりイエス様のことについて聞くことができなかったということを意味しますね。この当時たくさんの人たちがイエス様のところに集まり、イエス様にその救いを求めてやってきて、その着物の草にでも触ったら治ると信じて集まってきて、触った人はみんな癒されたって書いてるんです。みんなイエス様に救われたんです。しかしそれはみんなそのイエス様の評判や噂やそのイエス様のことについて聞くことができたから集まることができたということですね。聞くことができたからイエス様を信じることができたんです。聞くことができたからイエス様の救いに預かることができたということです。逆を言うと、聞くことができなかったこの人は世間で何が起こっているのかわからない、イエス様がどういうお方かも知らない、だからこの人は自分の足では能力はあるんですけども、イエス様のところに向かうことはしなかったんです。人に連れられてやってきたということはそういうことを意味します。聖書の別の箇所に、信仰は聞くことによって始まるというふうに書いてますね。またローマ人の手紙にはこうありますね。お開きにならなくても結構ですけども、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうと書かれています。聞くことがなくてはどうして信じることができるでしょうか。信仰また救いというのは、まず何よりも聞くことから始まるということです。このことを今日まず第一に私たちを覚えたいと思うんです。聖書のこの今日の箇所には順番、明白な順番があります。32節、人々は耳が聞こえず口の聞けない人って書いてるんです。これが順番です。 33節、イエス様はその両耳に指を差し入れ、そして椿をその下に触った。まず両耳であり、次に下という順番ですね。35節、すると彼の耳が開き、舌のもつれが解けたんです。まず耳なんです。聖書明白に今日順番があるということを教えています。まず口ではないんです。まず喋ることではないんです。まず聞くことなんですね。信仰っていうのは私たちはまず聞くことから始まるということをぜひ今日覚えたいと思うんです。たくさんのこと神様にあれもこれも祈ってこう答えてほしいと私たち喋るのではなくて、まず聞くことですね。聖書は何と語っているのか、今日神様は私に何と語っているのかということを聞くということ、これが信仰の基本です。順番ですね。喋れるようになったら聞けるのではないんです。聞くことができて初めて語ることができるということですね。今日まず第一に覚えたいことは、信仰また救いというのは聞くことによって始まるということです。第二に覚えたいことに移ります。第二に覚えたいことは、神様は私たちの祈りや願いを聞いてくださるということ、そしてそれと同時に神様のその方法は私たちの考えとは異なるということです。今日の聖書の箇所で31節で、人々がこの耳が聞こえない人を連れてきて手を置いてくださるように願っています。さてイエス様はどうされたか、ご一緒に33節から35節を声に出してお読みしたいと思います。3、はい。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く観測して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐにはっきりと話せるようになった。結論から言いますと、イエス様はこの願いを聞いてくださったということが今日の聖書の箇所でまず分かることですね。今読んでいただいたことでまず分かることです。主は私たちの願いを聞いてくださるということです。この耳が聞こえなかった人にどれだけの信仰があったかは聖書は記していません。何も自発的なこの応答は記されていません。しかしこの人を連れてきた人々の信仰を神様はご覧になって、そしてこの人を深く憐れんでくださり癒してくださったんだと思うんですね。まずここから私たち覚えたいことは、主は私たちの祈りや願いを聞いてくださるということです。しかしもう一つここで言われていることは、それは私たちが考える方法とは違うということであります。人々はどのようにお願いしたか、それは彼の上に手を置いてくださいとお願いしたんですよね。イエス様はどうされたか、イエス様はその両耳に指を入れ、そしてその手におそらく唾をかけてその触ったんだと思います。唾というのは私たちもこの擦り傷があったらね、唾をこう塗ったりすることがありますけど、当時もやっぱそういう癒しということの意味があったようです。そして天を見上げ深く探索、探索というのは深く息をするということですね。ため息っていうふうに考えてもいいですか、いいかもしれないし、うめきっていうふうに訳されることもあります。エパタというのは下に書いてませんね。エパタというのは アラム語で開くという意味の言葉の命令形ですね。あなたは開きなさいというふうに言われている。当時イエス様はアラム語を主に使っておられたのでこのように書かれています。イエス様はどうしてこんなに回りくどいことをしたんでしょうか。皆さん不思議に思いませんか。なぜこれまでのようにすぐに癒すことをせずにこんなに回りくどいことをしたのか。それはこの人が耳が聞こえなかったからです。彼の耳が聞こえなかったからイエス様は彼が目で見て、ああこの人は何をしようとしているのかということがよくわかるようにこんなにも回りくどい癒し方、救い方をされたんですね。耳に指を入れ、舌を触り、そして剣を見上げて、そしてエパタってこう発することは、耳が聞こえない人が見ても、ああこの人は私のこの耳と口を治そうとしてくれてるんだということが分かる。そのために手を置いて祈ることではなくて、こんな回りくどいやり方をして主はこの人を救ったということですね。そして今日二つ目に覚えたいことは、神様の方法というのは私たちの考える方法とは違うということですね。教会をね、成長させていく方法っていうのもやっぱり神様が考える方法とは私たちの考えることと違うことがあります。私なんかはですね、何の揉め事もなく争いもなく平和にみんなが仲良くやっていって、それで教会が成長していくことが理想だし、そうやってほしいと思うんです。でも神様は時には分裂をもたらすことがあります。争いをもたらすことがあります。傷つくことを通して成長させようとすることがあります。わからないですね、神様の方法は。神学校の時も本当にそのことを経験しました。神学校というのはクリスチャンの集まりで、しかも神様に全部捧げた、もう自分を捨てた人たちの集まりですから、いい人たちしかいないんじゃないかと勝手に思ってましたね。もう素晴らしい交わりがあって、そのような豊かな良い愛に満ちた交わりの中で自分は知識を身につけて成長していくんだと思っていました。それが自分が考えていた方法ですね。でも主の方法は全く違いましたね。ああこんなクリスチャンがいるんだ、こんな人も献身してくるんだと、びっくりするような人にこう出会い、まあ、向こうも自分のことそう思ったかもしれませんが、そして傷つけ合い、本当に憎しみ合い、そしてこの競争し合い、また妬みがあり、そういったものを通して成長していったんですね。ああ自分にはなんと愛がない人間なのか、なんと聖書で語っていることから遠く離れた人間であるのかということを学んでいったんです。それが神様の方法ですね。いろんなことにこのことは適用できると思います。今あなたが願っていることは何か、その願いを神様はちゃんと聞いておられます。でもあなたが考えるその手順、順番、方法でそれが成し遂げられるとは限らないということ。神様には神様の方法があるんです。って思うような回りくどい方法を取ることがあるかもしれないね。イスラエルの民も出エジプトを出てすぐにカナンに入れればよかったのに、あれは計算すると40日ぐらいで行ける距離だそうですね。しかし40年かかったんです。回りくどく回りくどく回って回って遠回りして入る必要があったんですね。神様の救いは変わらないんです。エジプトから救い出して約束の地に導き入れるという主のこの救いの約束は 実現することは変わらないんです。でもその方法は私たちが考える方法とは異なるということを今日ぜひ2つ目に覚えたい。そして私たちね、なかなか祈りが聞かれない、自分の思うようにいかないということがあっても、神様のその救いは必ず訪れるということを信じていきたいと思います。最後に覚えたいことに移りたいと思います。最後に36節と37節を声に出してお読みしたいと、一緒にお読みしたいと思います。3、はい、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほど帰って言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされた。今日この箇所でイエス様がこの耳がこの聞こえなかった人を癒し、口が聞けなかった人をこの話せるようにした、この奇跡を見て非常に驚きます。そして37節にあるように告白するわけです。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされた。この言葉は一見すると素晴らしい賛美ではないでしょうか。この方のなさったことは皆素晴らしいって告白してるんです。これは賛美ですね。この方は耳の聞こえないものを聞こえるようにする、これも賛美であり、信仰のある意味で告白とも取れる言葉ではないでしょうか。称えていますよね。神様はすごい方だ、こんなこともできるんだ、これ賛美ですよね。私たちが口にしている信仰のある意味で告白かもしれません。しかし皆さん、この言葉をお読みになって、今お読みになってどう思われたでしょうか。36節と37節を読んでどう思いになられるでしょうか。明らかですね。彼らは口で神を讃えていながら、実は神の御言葉を破ってるんですよ。それが36節と37節で書かれていることです。主はイエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたんです。でも彼らは言いふらしたということがこの箇所で書かれていることの内容ですね。彼らは口では主は耳を聞こえるようにしたって言ってますけども、実はそういうことによって自分は全然御言葉を聞いていませんということを告白してるんです。主ははっきり言ってますね。語ってはいけないって、彼らは語ってはいけないという御言葉を聞いてないんです。語り続けてるんです。口止めされればされるほど言いふらしてるんです。これがこの36節37節が言わんとしていることです。口では素晴らしいことを言っているかもしれない、すごく信仰深そうな言葉を発しているかもしれない、しかしその行いはどうか、実際にやっていることは神の言葉を踏みにじることをしているということです。それがこの人たちの姿であります。一方私たちはどうでしょうか。これが今日最後に一人一人に自分に問いかけてほしい言葉であります。私たちは口では神様を賛美し、口では神様のことを素晴らしいと言い、口では神様は全能の方だと言っているかもしれない。しかし私たちもまたこの人たちのように言っていることとやっていることが 違うということはないだろうかということです。進学校に入る前に恩師がね、こういうふうに言ってくれました。語ったように生きなさいということですね。語ったように生きなさい。ちょっと批判的なことを言いますけども、まあ、その先生がおっしゃったことなんですが、講談から聖書の言葉を語る牧師はたくさんいる。でも、語ったように生きている牧師は少ないって言ってたんですね。語ったように生きなさい。語ることはたやすいんです。聖書、この講談から語ることはたやすいです。でも、語ったように生きるかどうかを主はご覧になるんです。ロイド・ジョーンズという人が言いましたね。牧師たちのこの集まりの中で、果たして一体何人の人が天国に行った時に再会するだろうか。牧師であるから救われて天国にいるとは限らないんです。有名な聖書の箇所ですけども、マタイの福音書の7章21節からこうありますね。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけ。これが聖書が教えているイエス様が語った御言葉ですね。父の御心を行う者が天の御国に入るんです。主よ主よと口で言う者が入るのではないということですね。語ったように私たちは生きているでしょうか。今日最後に皆さん一人一人問いかけていただきたいと思います。あなたは語ったように口で賛美しているように、また口で告白しているように生きているでしょうか。これは全ての人の告白だと思います。また私自身の告白ですけども、私は全然そうではないということを告白します。私は語ったようには生きていないということを告白します。私たちは実はこの人々の姿です。この口では神様を讃えていながら御言葉を破っている姿、この人たちの姿はまさに人間の本当の姿です。じゃあなんで私ここで講談から語っているのか。それは主の憐れみによりますね。ふさわしくないけども語る資格はないけども語っている、それはただ憐れみによるからです。ふさわしいからではないわけです。私たちが救われるのもまたそうです。私たちはただ憐れみによって救われるということです。ですから自分はふさわしく語ったように生きているともし告白する者がいれば、その人は天国に入ることはできません。しかし自分は語ったようには生きていません。主よ、こんなに罪深い私をどうか憐れんでくださいと祈る者が主の十字架の恵みに 預かることができるんです。これが福音ですね。私たち今日もう一度自らに問いかけたいと思います。自分は果たして語ったように生きているだろうか。キリストには変えられませんっていう賛美がありますね。好きな人が多いと思います。素晴らしいメロディーで素晴らしい歌詞です。ですがその賛美のごとくに本当に生きているでしょうか。あれは告白ですね。キリストには変えられません。世の宝も世の富も有名になることも美しいものもキリストには変えられませんっていう告白ですね。しかし本当に私たちはそのように生きているかということです。私たち等しく今日神の御前に悔い改めることをしたい、できていないということを告白し主の憐れみにすがりたいと思います。その時主は必ずその人を受け入れてくださるからです。今日は3つのことをご一緒に覚えました。まず第一に信仰は聞くことから始まるということです。聞かなくては私たちならないということです。順番があるということですね。まず御言葉を聞くということです。第2に主は私たちの祈りを聞いてくださる。しかしその方法は異なるということです。最後に覚えたいことは神様は私たちが語ったように生きることを願っておられる。しかし私たちはそのようには生きていないことを認めて主の憐れみを今日問いたいと思います。一言お祈りをいたします。エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る梅雨のようだ。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全生の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。天のお父様、あなたが今日私たち一人一人に御言葉を語ってくださってありがとうございます。私たちこの耳が聞こえない、口もうまく喋れない、そのようなものです。しかし主がそのようなものにエパタと語りかけてくださり、私たちを救い出してくださったことを感謝します。しかし私たちはすぐにあなたの御言葉を破り、口で語っていることと実際にやっていることが全然違うということを起こしてしまう弱いものです。主よ、どうぞ私たちに救いの喜びを返してください。どうか神様、へりくだって神様の憐れみを求め、また誠実に語ったように生きるものとならせてくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。